お元気でお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその29回目、テーマはアブラハムとケトラの結婚、アブラハムの死、そしてエサウとヤコブ。今日の聖書の箇所は創世記25章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて25章に入りますが、この章にはアブラハムの死とイサクとリベカに生まれた双子エサウとヤコブの誕生の記録が書かれています。イシュマエルの子孫とイサクの子孫も出てきます。そして長子の権利の出来事もあります。この章でアブラハムの生涯は終わりますが、実は23章でアブラハムがイサクの花嫁探しにしもべを送り出した時に、すでにアブラハムの物語は終わっていました。創世記25章1節から2節。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデヤン、イシュバク、シュアハ、を産んだ。今彼にはかなりの家族がいます。サラが死んだ後にアブラハムの家族は最も大きくなります。もしかしたらあなたは次のような質問をされるかもしれません。イサクが生まれた時にはアブラハムはすでに年を取り過ぎていて、子供を作れる状態ではなかったのではないですか。確かにそうでした。しかし神様は何かをなされるとき、神様はそのことを本当に実現されます。神様がされることはどんなことでも、神様ご自身の実印が押されていると、私が信じるのはそのためですと、マギー博士は述べています。ここでのアブラハムという人物は、イサクをこの世に生み出しただけではなく、子だくさんの素晴らしい家族をももたらしたのです。面白いことには、ここにメダンとミデヤンの名が示されています。その他の男子たちも、それぞれ一つの民族になりましたが、私にはどの民族かはわかりません。聖書の中では、彼らは出てきませんので、私は彼らには興味がありません。でもミデヤンは出てきます。後でモーセがミデヤンの地に行き、そこから妻をめとる話が出てきます。ミデヤン人もメダン人もアブラハムの家系であることを覚えておいてください。ここにアブラハムに他の息子たちがいたという事実が出てきますが、主はイサクから出た者がアブラハムの子孫と呼ばれると言われたのです。これらの他の息子たちではないのです。イシュマエルでもなく、ミデヤンでもメダンでもありません。これらのすべての人々は砂漠の遊牧民です。五節から十節。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかし、アブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。以上はアブラハムの一生の年で、175年であった。 アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ツハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのである。イシュマエルも息子ですから、お葬式に来てイサクと二人でアブラハムを葬りました。その後イサクは下って行って最初にリベカと会った場所に行き、そこに住みました。11節。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住み着いた。12節から18節は、サラのはしためだったエジプト人ハガルがアブラハムに産んだ息子イシュマエルの歴史です。聖霊が創世記でこの手法を使っておられるという事実にもう一度注目していただきたいと思います。拒否された家系が最初に書かれ、その後は脇に置かれてもう出てくることはありません。その後キリストに続く家系が書かれ、それを追っていきます。ですから、イシュマエルの家系の後にイサクの家系が出てくるのです。19節。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。こちらの家系が私たちが学んでいく神の契約による祝福の家系です。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれという記事がマタイの福音書の一章の始まりの部分です。見てきたようにどちらにも他に息子がありました。アブラハムはかなりの人数の息子たちがいましたが、マタイによる福音書には彼らの系図は書かれていません。イサクの系図だけがたどられています。イシュマエルもミディアンもメダンも他のすべての人々も忘れて構いません。この後彼らはイサクの子孫とあちらこちらと出会いはしますが、私たちは彼らの家系を追うことはしません。20節から21節。イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。リベカもサラと同じように不妊の女だったのは興味深いことです。でもイサクは彼女のために神様に祈り、彼女は今双子を身ごもりました。22節。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。彼らが生まれる前に始まった双子の争いは、今もこの世で起きている衝突の象徴です。光と闇、善と悪、神様の霊と肉の間には争いがあります。神様の子供は誰でも、パウロがローマ人への手紙の7章に書いてあるこの霊的な戦いのことについて知っています。リベカは彼女の中で起こっている争いを理解できず、主のもとに質問しに行きます。一体どうなるのでしょう、私は、と書かれています。23節。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。神様は彼女に、兄が弟に仕えると言われました。彼女も 彼女の弟息子もそれを信じるべきでした。24節から25節。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。エサウという名前は赤い、または土の色をしたという意味です。彼が先に生まれたので長男ということになりました。でも兄が弟に仕えるのです。26節。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。イサクとリベカが結婚してから子供たちが生まれるまで20年もありました。長男はエサウで、彼は赤い色、エサウと呼ばれました。ヤコブはエサウのかかとをつかんでいました。そこで彼はヤコブ、つまり押しのける者と呼ばれました。なぜなら彼はお兄さんを押しのけて長子になろうとしたからです。でも神様はすでにヤコブにそれを約束されていました。27節。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。さて、この二人の男の子たちがこの家庭で成長する様を見ていきます。双子ではありましたが、彼らはこれ以上ないほど違っていました。彼らは母の体内で争っただけでなく、これ以降ずっとお互いに敵対します。彼らは全く違った見解を持っており、全く違った人生哲学を持っていました。考え方も違えば、態度も違います。実際のところ、最初の方ではエサウの方がヤコブよりも魅力的です。でも私たちはいつも表面的なことだけで神様の御心を判断することはできません。私たちはもっと深いところで神様のご計画を判断しなければなりません。この特別なケースで私たちはそのことを学びます。この子供たちが成長したとき、このエサウは抜け目のない狩人で、アウトドア派の体育会系の男性でした。スポーツが得意で、彼は肉体的なことにはすべてに参加しましたが、霊的なことに対しては理解力も能力も望みもありませんでした。彼は肉体的なことのみに興味がありました。彼は肉の代表です。一方、ヤコブは普通の人でした。あなたがそれをどのように思っても構いませんが、彼はインドア派の男性でした。彼はお母さん子で、お母さんの言いなりになっていました。彼がお母さんの言う通りに何でもやることがわかります。ですから、ヤコブは本当にお母さん子だったのです。それに引き換え、エサウはお父さん子でした。28節。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。ここに家庭内の問題が描写されています。このような家庭環境の下では、いつか必ず問題が起こります。父親と母親がそれぞれの子供を贔屓するという育て方は、必ず家庭に問題を起こします。イサクはエサウを愛していました。イサクがエサウの鹿の肉を食べたからです。エサウは漁に出かけ、漁に出かけるときはいつも何かを仕留めてきました。彼は鹿の肉を家に持って帰ってきました。イサクはその肉が好きでした。このアウトドア派の息子がとても好きだったのです。しかしリベカはヤコブを愛しました。ヤコブがお母さん子だったからです。前にも言った通り、この時点では エサウの方がヤコブよりもずっと魅力的です。彼の方が健全な感じがします。一方、ヤコブはずる賢く利口になろうとします。実際のところ彼はへつらって何か全く間違ったことをすることもいといません。そして神様はこのことで後に彼を取り扱われます。興味深いことには、エサウは外側では非常に魅力的ですが、彼の内側には神様に関することを何も受け入れる器量がありません。もしこの世の人というのがいたとしたら、彼はまさにその人です。一方、ヤコブの心の奥深くには、霊的なものに対する願望がありました。その上にあるすべての瓦礫をこすり落とし、すべての覆いを取り外して、霊的な願望を目覚めさせるのに、神様は随分と長い時間をかけられましたが、ついに神様はそれを成し遂げられます。ほとんど創世記の最後までヤコブの物語は続きますが、その終わりの頃になって、ようやくヤコブが神の人として霊的に成長していくことがわかります。家庭で起きたある出来事がここで語られています。父親と母親がそれぞれに示しているエコひいきが困難と衝突を引き起こしたということは容易に理解できます。29節から32節。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ、彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など、今の私に何になろうと言った。この出来事は二人の性質をはっきりと表しています。エサウは野から帰ってきました。彼は野にいて疲れていました。しかし彼は飢え死にするはずがありませんでした。アブラハムの家で育てられた人が飢え死にするわけがありません。いつでも何か食べるものはあったはずです。ただ、ちょうどその時に食べられるように用意されていたものは、このポタージュというか、シチューというか、ヤコブが作ったこの料理だけだったのです。ヤコブはインドア派でした。明らかに料理上手のシェフだったようですね、とマギー博士は述べています。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は、飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。とありますが、エドムというのはエサウとちょうど同じように赤いとか土のようなという意味です。エサウはシチューを欲しがり、ヤコブは自分のチャンスだと思いました。ヤコブはペテン師で裏切り者です。ヤコブはエサウに長子の権利を求めました。彼は言います。今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい。ちょっとここで立ち止まって長子の権利の価値とそれが何を意味するかを見てみたいと思います。長子の権利を持つというのは家長であることを意味します。また長子の権利を持つ者は家族の祭司であるという意味もあります。この特別な家族の中で、長子の権利を持つ者の家系がキリストにつながることをも意味します。エサウはこれらすべての価値を認めていませんでした。彼は、それが大事なことだとは思っていなかったし、家族のための祭司になりたいとも思っていませんでした。事実、彼はそれを軽んじ、そして蔑んだのです。 今日クリスチャンはキリストのために何かをしてほしいと頼まれると、その人は私は牧師じゃないのでできませんよと答えます。今日霊的な奉仕をしたくないという人たちがあまりにも多すぎます。彼らは霊的なことに興味が全くないような印象を受けますとマギー博士は述べています。それがエサウでした。彼は長子の権利など欲しくありませんでした。キリストにつながる家系に入ることなど気にも留めていなかったのです。そこでヤコブはこれを見透かしてエサウに言いました。もし兄さんが長子の権利を僕にくれるなら、この支柱をあげるよ。エサウはこの取引にとても満足しました。彼は言います。喜んでお前にくれてやるよ。長子の権利が俺に何の意味があると言うんだ。長子の権利なんてクソくらいだ。俺は支柱の方がよっぽどいい。これがエサウの神様からの霊的な祝福に対する評価でした。しかしヤコブが行った取引も間違っていたということを覚えておきましょう。神様は兄が弟に仕えると約束されていました。神様の定められた時に長子の権利はヤコブに来ることになっていました。しかしヤコブはそれを待ちきれませんでした。そして神様が彼に約束されたものを自分のやり方で獲得しようとしたのです。しかもずる賢いやり方で奪い取ったのです。彼は神様ご自身が彼に下さる時を待つべきでした。ヤコブは自分のためにやれることは何でもやるという原則のもとに動いていました。ヤコブは自分のことは自分でできると感じていました。最初のうち彼はこの世的には結構うまくやっていました。でもある日、神様が彼をある場所に送り、そこでの主人はラバンおじさんだったのです。ヤコブはラバンのもとで大変苦労し、そこで大切なことを学ばなければなりませんでした。しかしまだこの時点では、ヤコブはまだ自己中心的で自分の思うままに行動するという態度しか持っていなかったのです。33節から34節。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。エサウは長子の権利を軽蔑したのです。これは非常に重大なことでした。エサウは座ってシチューを食べ、長子の権利を差し出しました。なぜなら彼にとって長子の権利は何の意味もなかったからです。神様からの霊的な祝福は彼にとって何の意味もありませんでした。それはまるで誰かがとても価値のある家宝、例えばその人のおじいさんのものだった古い家族の聖書を持っているようなものです。もう一人の孫がそれを欲しがってそれを買うよと言います。そしてその持ち主が、どうせこの古ぼけたやつは捨てるつもりだったんだと言います。エサウがしたことは、まさにそういうことなのです。でもヤコブも間違っていました。そして私たちは27章で、さらに彼のずる賢さを見ることになります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハムとケトラの結婚、アブラハムの死、そしてエサウとヤコブというテーマで、創世記25章1節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 次回の命の御言葉は創世記26章1節から35節。神様イサクとの契約を再確認される。イサク・リベカのことで嘘をつく。ゲラルにて。そしてイサク・ベールシェバへをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。